ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。
Selamat malam, konbanwa, kyo, 2025年12月31日、私、イーサンが自治会の日本語放送をお送りいたします。今日はカレードスコープ、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はカレードスコープをお伝えします。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz、または LL デジタルアプリとウェブサイト LL.co.id から、Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
7月に移りましょう。インドネシア共和国のプラボー・スビアンド大統領は2025年の7月の6日日曜日にブラジルのリオデジャネイロで開催されたブリック首脳会議に出席しました。プラボー大統領の出席はインドネシアがブリックスの正式加盟国となったことを示す歴史的な節目となりました。内閣書記官のエディ・インドラ・ウィジャヤ氏は、インドネシアのブリックス加盟はプラボワ大統領がインドネシアを率いる初年度に直接主導した成果であると説明しました。このコードはインドネシアがブリックス首脳会議の正式参加国として初めて加わることで、インドネシアの国際関係史に新たな幕を開くものとなりました。
Yang mana ini artinya?
これはつまり、インドネシアが初めて正式にブリック首脳会議に参加するという新たな歴史が刻まられたことを意味し、それは大統領によるイニシアリブによって始まり、そして同じ年にインドネシアは受け入れられ、ブリックス全加盟国が支持と支援を示し、最終的に同じ年にインドネシアは正式なブリックス加盟国となりました。現在 BRICS にはブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ、サウジアラビア、エジプト、アラブ首長国連邦、エチオピア、イラン、そしてインドネシアの合計11カ国が加盟しています。この構成により BRICS は世界人口の 50% と世界の国内総生産または GDP の 35% を占めています。プラボワ大統領はインドネシアの参加を国際舞台における国の立場を強化するための戦略的な一歩とみなしています。2025年の7月の11日、プラボワ・スビアンド大統領は8万の赤と白の村協同組合を正式に発足させました。その式典は中部ジャワ州クラテンを中心に行われました。このプログラムは村の経済的自立を強化し、国民の事業アクセスを拡大し、そして助け合いに基づく経済の成長を促進するための政府の戦略的な取り組みです。スピーチの中でプラボー・スビアント大統領は、協働組合は協働の精神、 すなわちゴトンロヨンに基づく国民経済強化の基盤であると述べました。また大統領は村落社会の経済を変革し、ただ生き残るだけでなく国の発展に貢献する生産的な力となることの重要性も強調しました。弱い経済から強い経済力へと変わっていく、これが協同組合のコンセプトです。協同組合のコンセプトはゴトングロヨンです。ゴトングロヨンはインドネシア民族のものです。その一方で食料担当調整大臣であり、赤と白の村協同組合の議長でもあるズルギフィ・ハサン氏は報告の中で、今回の協同組合制度の立ち上げは現代的でかつ小さな人々に寄り添う村の経済エコシステムを構築するための大きな運動の一環であると述べました。彼によれば、赤と白の村協同組合は生産と流通の場となるだけでなく、農民や漁民、そして村の経済活動を行う人々をゴトングロヨンと家族的精神の原則によって支援強化するための組織でもあります。私たちは8月に移りましょう。毎年8月の17日、インドネシアは独立を祝います。今年はインドネシアが独立8月周年を迎える特別な年です。プラボー・スビアント大統領は就任後初めて、ジャカルタの独立宮殿邸邸で行われた第80回インドネシア共和国独立記念プロクラマシーの瞬間式典を主導しました。厳粛な瞬間としてプラボー大統領が8年前に建国の父スカルノによって読み上げられた独立宣言文を自ら朗読しました。
プロクラマシー、
私たちインドネシア国民はここにインドネシアの独立を宣言します。
Menyatakan kemerdekaan Indonesia.
今年の独立記念日のテーマは団結、主権、民の生活、進歩的なインドネシアです。プラボーによれば、独立記念日の意味は単に植民地支配からの解放だけでなく、貧困、飢餓、そして苦しみからの解放でもあります。今年の記念日は団結、自立、福祉、そして持続的な発展に重点を置いています。第80回独立記念日の式典のクライマックスは、より開かれより賑やかな雰囲気の中、ジャカルタ大皇帝宮殿地区で開催されました。今年宮殿はあらゆる層からの1万8000人の招待客を迎えました。会場に集まった市民もインドネシアの伝統芸能と文化の祭典である独立記念日の祝祭を楽しみました。パンジャーシラッパチョジャルルの公演、そしてタボラバレの歌唱など、全てがインドネシアの豊かさを多様性を象徴するものとして披露されました。壮大な航空デモンストレーションも式典の一部として登場しました。このアトラクションはインドネシア国家軍空軍によるアルシスタを披露し、ジャカルタの青空に赤と白の旗とインドネシア 80周年ロゴを掲げるヘリコプターまで華麗な演目が展開されました。次に2025年の8月の16日、プラボワ・スビアンド大統領はジャカルタにあるマハル・マルジョの国立脳病院の統合サービス棟と国立脳科学研究所を公式に開所しました。この病院は医療サービスの中心であるだけでなく、神経の分野の専門医に対する教育と研究の拠点としての役割も果たしています。スピーチの中でプラボワ大統領はインドネシアの医療施設と研究の進歩に対して誇りを隠しきれない様子でした。
kita yakin bahwa
私たちはこの病院とこの研究センターがセンターオフエクセレンスになれると確信しています。私も本当に誇りに思います。アメリカ国立衛生研究所がこの病院に代表部を持ち、ここでの研究にも参加していると報告を受けました。つまりこれは誇りべきことであり、私たちが世界最高水準で取り組む能力を持つことを示しています。
mampu juga berbuat dengan tingkat dan standar yang terbaik di dunia。
マハル・マルジョの国立脳病院の統合サービスとは、最新医療技術を備えた施設の増設によってサービス能力を強化しています。さらにこの建物にはより多くより広いニューロレストレーションの先端検査サービスも備わっています。こうした進歩により、大統領は国立脳病院が脳腫瘍手術から変性疾患の治療まで進化医学の高度技術を習得していることを称賛しました。私たちは9月に移りましょう。2025年の9月の13日、プラボワ・スビアンド大統領は国際連合第80回総会で初の一般討論演説の行うため出席しました。演説の中でプラボワ大統領は国際連合の旗の下で国際協力を強化し、世界平和の維持に貢献し続けるというインドネシアの決意を強調しました。
We must draw closer.
私たちは近づくべきであり、離れてはなりません。私たちは共に希望と夢の実現に向けて努力しなければなりません。国際連合は数十万の命を奪った第二次世界大戦の灰の中から誕生しました。国際連合は全ての人々の平和、安全、正義、そして自由を保障するために創設されました。私たちは国際主義、多国間主義、そしてこの偉大な機関を強化するあらゆる取り組みにコミットし続けています。プラボワ大統領はまたガザ、ウクライナ、スーダン、リビアなどの紛争地域に最大2万人の要員を発見する用意があることを含め、国際連合平和維持活動でより大きな役割を担うインドネシアの準備ができていると述べました。彼によれば、国際連合は全ての国にとって平和、安全、正義、そして自由の柱であり続けるべきだとしています。 2025年の9月の24日、インドネシアとカナダは歴史上初めて包括的経済連携協定 ICACEPA、インドネシア・カナダ・コンプレヘンシブ・エコノミック・パートナーシップ・アグリーメントに署名し、両国の経済協力に新たな幕を開けました。署名は、インドネシア貿易大臣ブディ・サントソとカナダ国際貿易大臣マニンダ・シンドゥによって、オッタワで行われ、プラボー・スビアント大統領とカナダのマーク・カーニ首相が立ち会いました。プラボー大統領は、イチャ・チェパの署名を両国の経済関係にとって、戦略的な一歩だと述べました。
Today, the signing, I think, of
本日、インドネシアとカナダによるイチャ・チェパの署名は、私にとって非常に重要で、経済的にも政治的にも極めて戦略的です。チェパ署名式に出席できてとても嬉しく思います。そしてこれは歴史的な瞬間となり、大きな踏み出しとなると確信しています。
This will be a historic moment. It will prove to be a significant milestone.
この合意を通じて、カナダはインドネシア製品に対する輸入改正の 90% 以上を撤廃することを約束しました。一方、インドネシアは約 86% の関税項目を緩和します。
次に10月に目を向けます。2025年10月13日、インドネシア共和国のプラボー・スビアント大統領はエジプトアラブ共和国のシャルム・エル・シェイクにある国際会議センターで開催されたガザ和平サミットに出席しました。プラボー大統領のこのサミットへの出席は、インドネシアがパレスチナへの支援を継続するというコミットメントを示すものでもあります。プラボー大統領はこの支援が世界の平和に対するインドネシアの連帯とコミットメントの一形態として継続されることを強調しました。さらに大統領は、インドネシアがガザの安定と平和の維持においてより大きな役割を果たす用意があることを断言し、平和維持軍の派遣の可能性にも言及しました。我々は支援を送り、船を送り、ハーキュリーズ輸送機を何度も送っています。パレスチナの人々や中東の人々はインドネシアのコミットメントを見てくれていると思います。我々はまた食料援助も大量に送り、数千トンの米を送っており、この支援を継続するコミットメントを持っています。ガザ和平サミットはドナルド・トランプ米大統領とアブドゥル・ファッターハ・エル・シーシーエジプト大統領が主導しました。このフォーラムは中東地域の安定と平和に向けた平和合意に署名と、ガザでの戦争終結を耳届けるために世界各国の指導者を集めました。次に、2025年10月20日、インドネシアはプラボー・スビアント大統領とギブラン・ラカブミン・ラカ副大統領のメラプティ内閣の発足から1周年を祝いました。同日行われた閣議で、プラボー大統領は特に経済分野におけるインドネシアの1年間の功績を説明する機会を利用しました。我々は国民の前に名誉と自信に満ちた気持ちで立つことができると思います。 我々は懸命に働いてきましたが、国民に実感してもらえるような成果を生み出してきました。
Kehormatan dan kepercayaan diri. Kita telah bekerja keras, tapi kita telah menghasilkan hal-hal yang dirasakan oleh rakyat.
Prabowo Subianto Daitorio wa 1 年間で Merah Putih Naikaku ga samazawa na bunya de seika o shimeshita to suke kuwae mashita. Muryo no eiyou kachi no takai shokuji, muryo kenkou shindan, kokumin gakkou toitta kokka programu no tassei mo Merah Putih Naikaku no 1 年間の最高の一部となりました。これらのプログラムは人々の福祉に直接的かつ顕著な影響を与えるように設計されており、インドネシアの社会的基盤と人的資源がより強固で公平になることを確実にしています。11月に目を向けます。 AU の日を記念する11月10日、プラボースビアント大統領は2025年の国家英雄の称号を授与される。10人の人物の名前を正式に発表しました。この発表はジャカルタのイスタナナガラで月曜日2025年11月10日に行われた国家英雄称号授与式典で行われました。授与式典に出席した後、ファドリゾン文化大臣は、10人の国家英雄の選出は英雄たちの功績と真の模範的な行為に対する国家の評価の形であると断言しました。
saya kira kita semua juga、
これらの名前が法律、そして国民の願望に従い、すべての要件を満たしていることは我々全員が認識し、知っていることだと思います。彼らの功績は明確で具体的であり、非常に長い選考プロセスを経て選ばれた真の願望でもあります。
benar-benar merupakan aspirasi yang sudah terseleksi ya dengan tadi proses yang cukup panjang.
2025年の国家英雄の称号を授与された10人の人物は、第2代インドネシア共和国大統領スハルト、第4代インドネシア共和国大統領アブドゥラハマン・ワヒッド、マルシナ氏、モクタル・クスマ・アトマイア教授博士、ハッジャ・ラハマ・エル・ユヌシヤ氏、サルウォエディ・ウィボー将軍退役、スルタン・ムハマッド・サラフディン氏、シャイコナ・ムハマッド・コリル氏、トゥワン・ロンダ・ハイム・サラギ氏、そしてザイナル・アビディン・シャ氏です。次に、2025年11月22日、インドネシアのギブラン・ラカブミン副大統領は、南アフリカのヨハネスブルグで開催された G20 サミットに出席しました。サミットは、連帯、平等、持続可能性をテーマとし、強靭性の強化と災害対応、低所得国向けの持続可能な債務管理、公正なエネルギー、繊維のための資金調達、そして包摂的な成長のための重要鉱物の活用に焦点を当てました。さらに、 G20 のガバナンス強化とフォーラムの交互のアジェンダの持続可能性についても議論されました。この機会にギブラン副大統領は、グローバルなテクノロジーエコシステムの発展に積極的に関与するというインドネシアのコミットメントを強調しました。ギブラン副大統領は、 G20 はアーティフィシャルインテリジェンスが倫理的なガバナンスと平等なアクセスを備えた包摂的な力となることを確実にしなければならないと述べました。 一方でギブラン副大統領は世界中のコミュニティがますます感じている危機、特にエネルギー、水、食料の安全性の課題にも言及しました。また自然災害だけでなく人間の行動の結果としての災害の課題についても触れました。我々はガザ、ウクライナ、スーダン、サヘル、その他多くの地域でこのことを見ています。そこでは紛争が家々を破壊し、人々の希望と生計を奪っています。 G20 サミットには37の国家元首と国連国際通貨基金または IMF 世界銀行などの国際機関のリーダーが参加しました。このサミットでは宣言文書に記載された122項目の合意が生まれました。この文書は国際経済協力の主要なフォーラムとしての G20 に対するリーダーたちのコミットメントを再確認するものです。リーダーたちはまた国際的な義務に従い、サミットを含む全ての活動に全てのメンバーが平等に参加するという多民族主義の精神とコンセンサスに基づいた G20 の運営の継続へのコミットメントを表明しました。月に目を向けます。2025年12月2日、インドネシアとオランダはインドネシアで刑に服しているオランダ国民2名の送還または移送プロセスに関する技術的な取り決め文書に署名しました。この移送合意はユスリル・イザ・マヘンドラ法務人権入国管理強制等々調整大臣とオランダのダフィット・ファン・ウィル・ゲイム大臣によって署名されました。ジャカルタでの実務的な取り決めの署名後の記者会見で、ユスリル調整大臣はこの移送プロセスはオランダ外務省からの正式な要請およびオランダ国交からプラボースビアント大統領への直接の要請があった後に行われたと述べました。これはオランダ外務省、オランダ外務大臣から我々への正式な要請、そしてこれに関するオランダ国交からプラボースビアント大統領への要請があったとのことであり、大統領はこの2人の受刑人の本国送還を直ちに処理するという前向きな対応をされました。同じ機会にオランダのファン・ウィル外務大臣は、オランダ政府がこの決断を歓迎し、この措置が両国間の強固な二国間関係を反映していると評価しました。両国の代表は協力関係が今後も強化され続けることを期待しています。次にスマトラ島北部のいくつかの地域が2025年11月末から12月上旬にかけて発生した熱帯低気圧セニャールによる洪水と地震べりの災害に見舞われました。この災害はプラボースビアント大統領の注目を集め、被災地の復旧の迅速化を優先事項としました。プラティックの人類開発文化等々調整大臣は2025年12月3日水曜日にプラボー大統領がスマトラでの災害後の対応に関する指示を出したと説明しました。彼によると、スマトラでの災害対応は国家の優先事項となっています。大統領はこの状況を国家の優先事項として扱うよう指示されました。これには特にこの緊急対応の期間中に即応可能な資金を使用するなど、国家の資金とロジスティクスが完全に全体として利用可能であることが保証されることも含まれます。 Malacca 海峡で発生した熱帯低気圧セニャルはアチェ、北ソマトラ、西ソマトラを含む周辺地域の降雨雨強度の大幅な増加に影響を与えました。気象機構地球物理庁は2025年11月25日から27日の期間にこれらの地域の一部の都市の県で極端なカテゴリーに達する降雨が観測されたと記録しています。これにはアチェ州北アチェ、北ソマトラ州メダン、北ソマトラ州タパヌイタンガ、西ソマトラ州パダンパリヤマンが含まれます。この熱帯低気圧と同じ地域で活発に観測された赤道ロスビー波も降雨強度の増加に寄与しました。さらにフィリピン海で発生した熱帯低気圧こともカリマンタン、スラウェジ、北マルクの北側の海域で中程度から大雨及び高波という間接的な影響を与えました。その結果、アチェ、北ソマトラ、西ソマトラでの洪水と地震べりによる災害で700人以上が死亡しました。さらに200人以上が行方不明とされ、負傷者は5000人以上に上っています。この災害により数十万件の住宅、公共施設、教育、医療施設、礼拝所が被害を受け、100万人以上が避難を余儀なくされました。リスナーの皆さん、これで2025年のカレイドスコープを終わります。
Bye.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id およびLRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの歌手パウル・パートハプの新曲をご紹介します。パウルス・アンドレアス・パートハプ・シララヒ・ホン・ミオ・パウル・パートハプは1993年4月30日に生まれました。彼はインドネシア出身の歌手兼ミュージシャンです。彼は YouTuber 兼インフルエンサーであるギータ・サフィーリの夫として広く知られています。パウルは2017年にギータと歌って IF というタイトルのデビューシングルをリリースして音楽カリアをスタートさせました。その後も精力的に楽曲をリリースし続けました。そして今、2024年11月19日、パウル・パートハプはビタミン U というタイトルの別の曲をリリースし、ソーシャルメディアで急速に広まり、そのうちの一つは TikTok でした。この曲はフルアルバム Lover Atlas に続く第2弾リリースとなります。ビタミン U はプロデューサーも務めているカリサ・イシャナの協力を得てパウルが書いたものです。これまでの多くの曲と同様に、パウルはスマのギター・サフィトリからインスピレーションを得てこのシングルの歌詞を書きました。リスナーの皆さん、これからパウル・パートハプの新曲「ビタミン U」をお聴きください。
vitamin, yeah.
Voice of Indonesia.
最初の3年期に海を支配したのはインドネシア人、つまりマレー人でした。中国人は出航していませんでした。シルクロード経由で南アジアにアクセスできなくなった後、中国人は海による交易ルートを探し始めました。それが起こったのは11世紀か12世紀のことで、それまではインドネシア人以外には誰もいませんでした。これは私に8から9メートルまでの波は怖くないの？と聞きました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがない、見てみたいと言いました。彼はすぐに私と握手しました。フィニッシュという用語は19世紀、1830年から1940年頃に登場したようです。実際にそれはヨーロッパに由来する一周の方を示しています。国際用語ではスクナキャッチまたはキャビンキャッチと呼ばれ、方が船首の方向に取り付けられていることを意味します。これらの方は利用島やプリトン島などの列島の西部地域で最初に使用されたようです。19世紀の終わりまでこの種類の方はますます使用され、列島の東側にまで広がりました。それでこのような方は空星島にも到着し、最終的に方は現在私たちが知っているペニシの方になりました。大島国に住むインドネシア人は海洋生物と対峙する際により安定を高めることが求められています。輸送システムを運営し船の建造できる人々の一つがブロコンバヒトです。しかしフィニッシュという用語は1950年代に知られるようになりました。フィニッシュという用語は一般に20世紀の50年代初頭にのみ印刷物や新聞などに登場しました。1960年スカルノ大統領の政権はコンテストを開催し、船にスラウシ島からジャカルタまでコプラを運ぶよう依頼しました。当時の新聞ではまだフィニッシュ船とは何だという質問をされていました。なぜなら当時フィニッシュという言葉はまだ人々に知られていなかったからです。実際公安庁などの記録ではそのような船は今でもパラリと呼ばれているからです。さまざまなパラリの種類、例えばパラリソロンポンとパラリトンコナンがあります。フィニッシュという用語は80年代、特にフィニッシュ船がバンクーバーに持ち込まれてから一般的な言葉になりました。それ以来以前はパラリと呼ばれていた船はフィニッシュと呼ばれるようになりました。したがって現在北陸高いフィニッシュという用語は実際には元のフィニッシュが存在しなくなった後に作成されたものです。人々の記憶はあまり正確ではなく、最初のそのような船は1900年にやらにやったという話もあります。しかし誰が誰のためにそれを作ったのかなどは誰も覚えていません。そして第二次世界大戦まで オランダの新聞や公安庁の記録などにはそのような反省はすべてパラリとして記録されていました。したがってフィニッシュという言葉の手話は何か新しいものであり、それほど長い間存在していなかったものであると結論付けることができます。しかし最新のエンジンの使用によりインドネシアの反戦は70年代に全て姿を消してしまいました。フィニッシュのサンタラがバンクーバーに連れてとられた時のことは人々がとても誇りに思っている思い出です。そしてそのような船を注文する海外の業界者が増えました。フィニッシュという用語は、列島の造船業者や船乗りたちの誇り高い記憶として持ち帰られました。インドネシアには何百もの種類の船があり、それぞれに独自の名前があります。あらゆる種類の船を表すために、フィニッシュという言葉を使用することは、実際にはインドネシアの船製造の財産の価値が上がります。フィニッシュは1986年にカナダのバンクーバーへの最初の遠征以来、世界に知られるようになり、乗組員の一人は現在も航海中です。私は1985年に自分のチームが造船所に入ったのを覚えています。その時私はカナダに行きたいと言いました。まだ申し込んでいなかったのですが、ついにフィリップさんというフランス人が来ました。私が行きたいと言ったら、彼は私の家に来てねと言いました。当時他の応募者がいましたが、合格しませんでした。一方、私は成功しました。彼は、カナダに行きたいですか?と言いました。私はフィリップさんがまだ私の力を必要とするなら、行きたいと言いました。すると彼は、8メートルから9メートルまでの波は怖くないの?と言いました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがないので見てみたいと言いました。その後すぐに握手を交わし快楽していただきました。当時私は機械部門にいたのですが、多く見立てる仕事もしていました。そこにはタナベルの人もいて、私を含めて合計4人でした。私は海軍兵にこの波は何メートルですか?尋ねたことがあります。彼らは、ああたったの7メートルだよと言いました。私はもう一度、10メートルのものはどんな感じですかと尋ねました。日本の帆柱とフィニッシュと呼べれる7枚の発達した帆を頼りに、 WH は12世紀以来、インドネシアの船員にとって目的地まで航海する主な力となっていました。11 insert 7 Rosli Dabing。 風向きに応じて帆だけを頼りに航行していれば、もしかしたら数時間後には風向きも変わってくるかもしれません。このように WHO がないため、2時間または1日航行できない可能性があります。機械を使えば速度や到着時間も計算できます。風に頼っているといつ風が来るか予測できません。通常フィニッシュを作るには1年以上かかりますが、今回アンジュガンビーチとロサリビーチで作ったフィニッシュが最も早く完成しました。25人が作業し、1ヶ月半以内に2つの船がほぼ完成しました。使用される木材はアイアン材、ビーティ材、チーク材の3種類のみしかありません。この木材が選ばれたのはその強度のためです。木材だけで船を建造することは許可されていません。以前はビティ材で作ったフィニッシュが存在していましたが、今ではビティ材がほぼ絶滅して新規希少になってしまいました。したがって残りのビティ材は船の骨としてのみ使用され作られました。これでコツが折れることはなくなりました。デッキは地区材料で切っています。まずは骨格板を1枚ずつ並べて、そして本体が完成したら骨組みを取り付けます。骨組みを設置した後、スローを設置します。 ここに馬刺しがもう完成し、雨どいが完成し、それが床であり、それが部屋です。部屋は壁と間仕切りでできています。これが塗布された後、この部分は低くなります。それから帆柱を立てます。その後、恐らく帆柱紐を取り付け、最後に帆を取り付けます。
Sekarang tidak bisa lagi karena sudah berkurang sisa untuk batu tulang. Deknya ini kayu jati.
ベニシハン線を作るための製造法と計算は19世紀以来、ブルクンバのアラモラの人々に知られています。しかしドイツの歴史家ホルスト・リブナーが行った調査によると、この造船システムを知っていた人たちは、レモレモ族のわずか10人だけです。このやり方はタタタルと名付けられています。こんな感じです。造船の専門家にとって重要なことはマンリタルピー、つまり船の長さ、幅、高さについて知ることです。そこは6メートル、長さは30メートル、高さは3メートルです。彼らはちょうど良いするところまで続けます。私たちはこの分野での経験があります。バランスが取れていると言わなくても正確な技術と経験があるので、6メートルに達するほどバランスが取れています。みんなそれぞれの専門知識を持って働いています。この世界遺産の根幹にあるもの、それがその作り方です。船は図面などを持たずに作られとよく言われますか？実はそうではありません。ガソリンはなく、メーターに記録されるさまざまな測定値に変換される公式があります。船体のペグの一番の長さ、フレームの位置などサイズを決定する標識とともに使用されるさまざまな判例があります。この知識を今日でも受け継いでいるのはレモレモ族の新村です。タタタルという造船方式を採用しており、最大で長さ14メートルの船を作ることができるそうです。 PLM 船や70年代にピニシと呼ばれていた船はもっと大きかったです。つまり1930年代から1950年代のアラ族はより大きな船を作るためにタタタルと呼ばれる新しい製造法を生み出したという形跡があります。船の建造は非常に複雑な作業です。一般にハンセンは18世紀の産業革命以前に存在した最も複雑な人類の創造物であると認識されています。これは人類の歴史を通じてハンセンほど複雑なものは建造されていないことを意味します。私の知る限り、この船の部品または物の数は携帯電話の部品の100倍です。そして全ての部品が正しく機能する必要があります。携帯電話も同じで、小さな部品の一つでも取り付け持ち上げると携帯電話は機能しません。船も同じように、小さな部品の一つでも取り付け持ち上げると電話交換できなくなります。そしてもう一つの大事なポイントがあります。船は正方形のオブジェクトではなく、曲線によって作成されます。カーブは調和していなければなりません。カーブが曲がっていると船は航行できません。おそらくここで曲線の計算方法を教えられたことを覚えている人もいるでしょう。その部分はとても複雑です。しかし船舶曲線が調和している場合にのみ機能するため、この船を作るためには曲線を計算する必要があります。これらの曲線を作成するための知識は船と姉妹から列島で行われてきました。そしてそれらの曲線を概念化する方法は10世紀から20世紀半ばの船とあまり変わりません。これらのことは非常に複雑なので、一般の人々には理解できません。しかしそれをもっと理解し、誇りに思えるものにするためには、そのような事柄が単なるフィニッシュで終わらないように、もっと公認され、一般の人々にもっとよく紹介されるべきです。
RRE 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4enews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
皆さん、これで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。リスナーの皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta と TikTok は VOI_official、 YouTube は VOI Official。 あなたも LED デジタルアプリとウェブサイト LED.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。2026年の新年に向かって明けましておめでとうございます。